こんにちは、梅安成です。才能の履歴書、今回のゲストは横浜歩道屋で不振の地場産業から計画的に撤退を行い、地域に根ざした新たな経営を行う株式会社森山の森山社長からお話を伺いします。今日はその第1回目です。需要の縮小や環境問題で事業は立ち行かなくなります。方向転換を図るべく事業を引き継いだ森山さんは大きな2つの課題に取り組まなければなりませんでした。
よろしくお願いいたします。
今日は株式会社森山、森山社長の方、ここは上星川ですかね、
はい、横浜市歩道屋区の上星川というところです、ね。
本社の方にお邪魔しまして、はい、森山社長にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
インタビューしてますけども普通に、
はい感じ、はい、
社長の方とは、お風呂、満点の予算をされてまして、でその経営でいろいろ活動されている中で、私自身もその温浴にずっと20年近く携わっている中で、支配人の方とつながりになって、そんな中で社長の存在を知りまして、でちょっといろいろ興味を持って温浴をしている時からですね、注目をさせていただいたというか、いろいろ勉強させていただいたんですけども、まず温浴入られて今16年ぐらいですかね。
温浴は11年半です。
11年半です。
はい、
もともとは地元で、
はい、
あれなんていうんですかね、
那須線、
那須線って言うんですか、那須線って言うんですね、この辺りがそれ有名な工場がたくさんあるということで、
この私どもの店も川プチにあるんですけど、はい、川がキーワードで、この横浜にはいくつか川があるんですけど、この片平川というところと、
はい、
また南区、江南区を走っている大岡川という、
はい、
この 2つの川沿いに染め物が、はい、栄えたんですね。横浜は開港しても外貨を稼ぐ手立てがないんで、
はい、
そこで あったのは絹だったんですね。
はい、
相模原ですとか八王子ですとか、あの辺で開港をもともと買ってましたから、
はい、
それを生産してこの国道16号線八王子街道って言いますけど、その途中で、反物にしてこの横浜で色をつけて染め物をして、で横浜港から出すと、
はいはい、
こういうことで、今も横浜スカーフっていう、
横浜スカーフ
っていう言葉がありますけど、日本の絹、上質な絹の出てきたスカーフが、大層外国で受けて、
はい、
それで一大産業になったという場所なんですね、横浜そのものが。
それは輸出の方が大きかったわけですか。
そうです、横浜のスカーフは輸出から入ってます、もともと。ただ私どもはそのスカーフからいち早く足を洗ってしまって、
はい、
結構高級な服地とか、
はい、
雨傘地とか、
傘
の 柄の入った傘ですね、
はい、
ああいうものの生産を得意としてたんですね。ただこれかなり高いものにつくんですよ。手で染めていきますんでね。
手染めなんですね。
シルクスクリーンっていうところで、反物を染めていっちゃうんですけど、
はい、
かなりいいものが出来上がっちゃうんで、
はい、
でバブルの崩壊以降、もうもっと前ですけど、高い衣料が売れなくなった、もっと安い固有名詞言っていいんですけど、ユニクロとかが流行るってことは、
はい、
かなり安いものが、安くないとか売れ買えないとかいう話じゃなくて、うん、安いものが好まれる、
はい、
世の中になって、私どもが作るような高い傘一本、
うん、
1万円だ3万円だとか、
うん
ブラウスも3万円とか、うん、そういうものが売れない時代が来て、
はい、
それと同時に中国の台頭と、
はい、
いうことで横浜のテナセルは本当に崩壊寸前というところですね。うちもこの横浜が本社ですけど、川が 汚染されて使えなくなるとか公害問題で川が使えなくなると、川を水と人を求めて、
はい、
うちも厚木から入って厚木工場、茨城工場、福島工場、韓国の工場、秋田工場と、拡大していったんですけど、次々と転用とか閉鎖とかしてたんですね、はい、まあそれの転用の一つでこの満点の湯がありますね。
なるほど、それはあれですか、今先ほどおっしゃったようにその需要の問題もありますけれども、水を求めて、別の地に工場を、展開されていかれたということはやはりそういったその環境的な問題というのも大きかったわけなんですか。
もちろんですね、もう川にたとえ食べても害のない染料であっても、はい、流すことができなくなりました。
はいはいはい、
まあ、それでまずは横浜で水を求めた、それでもう当然やることは井戸を掘ること、
はい、
で井戸を掘ったんですけど、まあ、たったの60メーターぐらいで水は出たんですけれども、はい、実はこれが温泉成分があって抹茶色で染め物に使えなかったんですね。
染まってしまいますよね。
それでその井戸は諦めて、それここから300メーターぐらい、直距離で300メーターぐらい離れたところに綺麗な水が湧いてたんで、
はい、
そこの権利を買って、でここまで、引いてきて染め物をやってた。
じゃあこの場所はその染め物の工場だったわけですか。
その通りです。
あ、なるほど、
厚木や茨城、福島とありましたから、板面数っていうんですけど、
板面数、
板に生地を貼り付けて、
はい、
動かないようにして、
はい、
それで何色も重ね塗りしていくんで、はいはい、その板面数では日本では最大だったと思いますね。まあ、日本で最大ってことは世界最大になっちゃうんですけどね、まあ、規模的にはですけど、ただやっぱり作業ですんで、そんなに 大会社みたいなそういうものにはならないですけどね、染めをやめて、
はい、
広大な1800坪っていう広大な、
はい、
土地を転用するのに、
はい、
この温泉水と、
はい、
自然水を使わない手はない、はい、
なるほど、
いうことで温泉事業ということだったんですね。随分別のところでやろうとしてたんですけど、
ここでなくてですね、
はい、例えば韓国の工場の近所でやるとか、そういうことも模索したんですけど、
日本で始める前に韓国でお風呂屋さんをやろうと思っておられたんですか。
そうですね、韓国も家庭のお風呂に入る風習があまりなくて、まあ、地域性あるかもしれませんけど、はい、まあ、週末にお風呂屋さんに行くっていうような習慣がついていたので、やろうとしたんですけど、いかんせんやっぱ文化が違うし、ちょっと困ったこともいっぱいあって、
はい、
もうやめてしまった中で、スーパー銭湯のブームが立ち上がりあって、それで思い切って本社にと。
なるほど、
いうことですね。実はこの町にも昔ながらの銭湯があるんで、昔ながらのではありますけれども、建て直して上をマンションにして、下は、はい、複数の浴槽で、結構いい頑張った店があるんで、
まあ、今歩いてましたらその駅のすぐそばにも
そうなんですね。歩いたらそうどうでしょうね、3分ぐらい。
そうですよね、初めて今日発見しまして、
まあ、地域のお仲間ですから、邪魔はしたくないし、
はい、
なるべくここではやらないと思ったんですけど、なかなか別の商売がなくて、また水資源もあったし、
はい、
もう最後は、まあ、もう背に腹は変えられず、
なるほど、
始めることだったんですね。
ということで、もう社長森山さんが前大決断された、何代目に当たるわけですか。もう長くここでされていると思うんですけど、
そうですね、父が2代目ということになってますが、実際には、はい、そのまた父、祖父になりますけど、はい、祖父は仕事してません。名ばかりの初代で、
はい、
父がお腰を大きくしたようなものです、
はい、うん、
その後私の兄が継いだんですけど、ちょっと事情で、私がすぐに引き継ぐことになりまして、だから学面上は4代目ということになりますが、まあ、実際は2代目ですかね。
お父様でございます、私がもともと所属していたのもそうなんですけども、スーパー銭湯っていうのは遊休地の活用ですとか、森山さんのところのようにもともとあった商売を、変えるという形で、遊休地利用というイメージで立ち上げられて、そうですね、私がやったところも今から20年ぐらい前に、私どもとか全然全く経路が違うんですけども、本業があんまり立ち行かなくなってたので違う事業をしようということで進出したんですね。で、あの頃そういった形で結構いろんな事業主様がスーパー銭湯の手を挙げられて、進出をされました。で、僕自身もその、研修に行かせてもらったところは陶器かなんかの会社をもう同じ、だんだんちょっとしんどくなってきたので、その工場を改装して、スーパー銭湯の走りをされているっていう社長さんのところに、そうです、3週間ぐらいお邪魔して、研修させてもらったりしたんですけども、そういったところが5年10年と続けられる中で、どうでしょう、やはりスーパー銭湯いろんな新しい業態が出てくる中でなかなかこう苦戦しているというところが多いと思うんですね。で、ここのお店に関して言えば、ここに関しても競合店が大きいのが出てきたりとかいろいろあるんですけども、ただやはり安定してですね、紆余曲折はあるにしてもですね、運営をされていると。で、僕自身が運営者の目で経営者としての森山さん見てた時に、割と儲かるから入ったっていう社長経営者の方が多くて、で、最初は競争相手もないですから、箱を設計事務所にお願いして人入れとけば儲かるというようなところで流行ったんですけども、だんだんそのプロフェッショナルな経営をされるところが出てくると立ち行かなくなってしまってっていうところが多いんですね。そんな中ここの満天の湯さん、森山社長はすごく愛情を持ってお風呂のことを運営されてるなっていうふうに感じるんですね。その辺多分同じ時期に同じ業界の方ではないでしょうけれども、参入されてやっておられる方おられて、森山さん自身がですねこの事業に対しての思いと、それからそういったところも多分お耳に入ってると思うんですけども、違うなのかなとかっていうふうに感じられてることみたいなのがあれば、これはよその方を非難するとかそういう意味じゃなくてですね、やっぱりそういうことをもしも聞きたい方もおられると思うんですね、
はい、
どうなってどうしたらいいんだろうかっていうのはね、そういったところが参考になればいいのかなっていうのもありまして、思いみたいなものも、
やっぱりですね、成り立ちがやっぱり違うんですね、今も進展出されている方たくさんいらっしゃるんですけど、その方々やっぱり言われる通り儲かるから、副業で始めるとかいう話で、資本力があるんですよね、資本力を持って参入してこられるという方々が、ほとんどだと思うんですけど、私どもも繊維でかなり儲けたんですけど、父のもう社長の、というか、昭和の末期から平成の初期にかけて、結構キャッシュが手元にあったんで、といってやっぱり自分は染め物一本の人間ですし、製造業で生きてきましたから、株を勧められてしまって、かなりの借金を背負ったでわけですね、工場、各工場っていう不動産がありましたから、お金を貸してくれるということで、最大130億ぐらいまでは借金がいって、 で私もいろんなことやりましたけど、やっぱり利息に全部消えていく、まあ、少しずつは返したものの、私が仕事を受け取った時にはもうまだ80億あって、
はい、それは借り入れが、
借り入れがですね、はい、もちろん株券もあったんですけど、それがやっぱり製造業の人間というのは合理的にできてまして、やっぱり株で損したものは株で取り返すっていう感覚で売ろうとしない、うん、だからいつまでも利息に苦しむ、うん、そのうちに自分の商売が細ってくる、うん、まあ、今のキャッシュ、その時のキャッシュフローだと借り入れが100年経っても返せないという状況に陥って、まあ、それでも銀行ついてきましたけど、はい、小泉純一郎さんが総理の時にかなり金融機関をいじめたといいますか、改革しだして、まあ貸し剥がしとか貸し渋りとかが話題になった頃ですね、やっぱ私のところも同じでして、で銀行が黙ってられなくなったというところで、私どもが受け止めて、うん、で売れるものは全部売って、うん、株売っただけで半分ぐらいは借金がなくなったので、それでも40億円になっちゃうということで、もう大改革で商売はないわけないというか、景気悪いわけですから、はい、でその中で温浴業界に入ってきますから、これでダメなら潰れるっていうところで始めてるんですよね、うん、はいはい、だから失敗ができない、うん、ダメなら撤退とか、うん、そういう話ではなかったというところがまず第一、はい、違うところです、ね、はい、あともう一つはですね、まず、始めたのは兄が社長の時ですけれども、兄も染め物一本の人間でしたから、はい、まあ、染めに限らず製造業の人というのは、はい、やっぱり合理的にできてまして、何事も経費はロアリミットを探していく、はい、一番利益をもたらすためにはどうしたらいいかを日夜考えてしまうというところもあってですね、お客様と相対することがほぼない、はい、営業部ってありましたけど、はい、営業もお客さんにベンチャー言うような、業種じゃなかったんですね、やってやる感じっていう感じなんですね、うん、だからそこで商業を初めて始めたんで、で、うん、製造業の経験のあるのが私しかいなかったんですね、うん、あとはみんな幹部から何から全部製造業しか知らないという中で、はい、まずやったことがですね、お客様を管理しだしちゃうんですよ、はい、
それは具体的に
嫌なお客様は追い出してしまう、サービスもギリギリどこまで落とせるかということを考える、うん、経費についても落としに落とす、うん、これまあ、衛生のこともありますから、はい、もうまずまずやっちゃいけないことですけど、うん、当時はそういうことだったんですね。
それすみません、お兄様の時にお風呂に算出されたんですか、はい、ですに、あ、なるほど、そこで今のお話はそういう形で温浴に関してもそういうふうな考え方を持ち込まれてたってことなんですね、
はい、
あ、なるほどなるほど、
まあ、持ち込んだというかそれしか知らなかったんですね、はい、で私だけちょっと別動態で工業をやらせてもらえずに、はい、やらせてもらえずには5点ありますけど、そっちを受け持つんではなくて、ええ、まずは父の友人がきっと共同経営でやってた、と共同経営といっても全く経営には参画してませんでしたけど、はい、パチンコ店に行ってこいと、ええ、はい、まあ、それこそなんか最近儲かりそうだからちょっと やろうかと思うからちょっと行ってこいと、はい、いうようなところがあって、ええ、私もパチンコ屋さんにその店に2年いて、で自分で1軒立ち上げて10年やって、ちょっと事情で父の弟に経営を譲ることになった、はい、でその後私は、その弟さんの弟の言っていたゴルフ練習場を担当すると、 でそれまたそれが弟さんのところへ移るというような経緯があって、うん、私だけがサービス業をずっとやってきたんですね、うんうん、ですんで、まあ、今のままじゃダメだというのをですね、まあ、社内改革するのがかなり大変で、うん、私はこの満天の湯の4階に JJ クラブという、はい、時間制アミューズメントを同時に開いてましたので、はい、そっちも担当してたんで、はい、そこの、まあ、JJ イズムとこの会社の中で呼んでますけど、 JJ クラブも日本に1軒もないんですけど、
日本に行けもない？
行けもないです。もう67件ぐらいできましたけど、次々と潰れちゃいまして。
あ、もう今はあれですか？
もう行けもありませんね。
あ、そうなんですか。あれフランチャイズです
か？私どもはフランチャイズで1件だけはやってたんですけど、でそのお客様も喜ばし、うん、長くいてもらうことによってお金が、売り上げが上がるというスキームをですね、うんうん、はい、この満天の湯に持ち込もうとした、はい、というところから今があるんです。
理論的なサノファ集団では、方向転換を行った感情が重要視されるサービス業では生きていけない。森山さんのお話は聞き応えがありましたね。次回は人についてお聞きしたいと思います。どうぞお楽しみに。